この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
本当は本当は本当は
なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松たけしです。
ジョデンバヨです。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで始まりましたが、まあ本当にね、幾度となく録音してきましたね。もう何回やってるか知らないですけど、まあ幾度となくこの番組を録音してきたなと。
そう、
だからなんか、まあ、ちなみにね、ちょっとこれ撮り直ししてるんですけれど、はい、撮り直しも含めるといっぱい録音してきましたね。
1000回は超えてんじゃないですか。
いや、そんなに撮り直したっけ。今第何回か知らないけど、そんなにはいってないと思うけど、まあなんだろう、気を取り直すのも上手になってませんか。
まあそれはまあ経験してますからね。
あ、本当ですか。
ええー、
じゃあちょっと気を取り直して喋っていきましょう。
はい、ええー、
いや取り直せてねえじゃん。ということで、
はい、
お便りが来ておりますので、はい、紹介したいと思います。いかいよう千葉さん、
あら可愛い、
はい、いや、いかいようですけど大丈夫ですか。はい、もしこの題材が放送に合わないようなら、また別の診断を依頼させていただきますので無視してくださいということで、徳松さん、上田さん、今日は2つの行為に対し厳しい診断をお願いします。面白くない回になっちゃいますが、ということで、もう面白くない決定しましたけどね。ぜひ取り上げてください。長いのではしょっていただいて結構です。私は最近兵庫から京都へ引っ越したのですが、近くの住宅街にある結構細い道を毎日1台の無理にマフラー性能を低下させた爆音車が走ります。兵庫にいた時も近所を爆音車が走っていたし、京都や滋賀の風情豊かな観光地でも爆音バイクの数キロ先まで聞こえる騒音が雰囲気を台無しにしているのをよく見ます。運転手の顔を見るとヤンキーチンピラだけでなくオタクやじいさん、ハーレーやアンティークスポーツカーに多いと様々です。今の時代、乗り心地の向上と、周囲への配慮から車、電車、飛行機、船なども音を極力抑える技術が重要視されています。そんな中、未だに極端に大きな音を意図的に立て、大名行列のごとく何キロも先から俺様が通るぞ、俺たちのお帰りだよ、どうだい、文句は言えねえだろうと、毎回出かけるたびに数万人に嫌な思いをさせる人たちは一体何病と呼ぶべきなのでしょうか。そして何のためにそんなことをしているのでしょうか。単に爆音で走ると気持ちいいのか、みんなが嫌がることでスキッとするのか、アウトロー気取りがかっこいいと思っているのか、私には本当に全くその理由が分かりません。あの音で目が覚めたら朝までもう寝れんと嘆いている高齢者もいましたし、知人が勤める知的障害者施設では爆音車が毎週末多く通るので、その度に数人の入所者が耳を押さえ大声を上げて走り回ったり泣いたりうずくまったりするそうです。日本でも多くの人が当てはまる HSP ハイセンシティブパーソンが注目されつつある今、爆音をまき散らす人たちが、まさか爆音が他者を苦しめることに気づいてないわけではないですよね。もう一つの診断は、なぜ日本人は自分のマイホームの真ん中や子供も高齢者も日々気持ちよく利用したい道に 毎日昼夜問わず爆音車爆音バイクがそこだけ邪魔だ俺様のお通りだと現れても昼夜抗議をしないのでしょうか。ひたすら我慢することが大人の対応、いつか誰かが解決してくれると自分はあくまでも無傷でいたいんでしょうかね。このようなどこまでも一切無抵抗な人たちは何病ですか。兵庫で近所のおばさんが言ってましたが、最初は少し大きな音だったけど誰一人注意しなかったからどんどん音が大きくなり、今では横を走られると鼓膜が変になりそうなので安心して散歩ができなくなったとのことでした。それを聞いた時大変申し訳ないのですが、どこまでも我慢し続けるだけで文句の一つも言わないのなら、もっともっと音を大きくしてやったらいいんじゃないのと思ってしまいました。診断のほどよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
いやーすごいですね。
うん、
なんか新聞へ投稿するようなやつですねこれは。
そうね。
あとなんか読んでる間ずっと生唾が止まらなかったんですけど、どういうことなんですかね。
なんでしょう、なんでだろうね、
わかんない。なんかちょっと、はいはい、
オーバーロードにビビってんのかな。
なんかもう唾飲み込みながらメール読んでましたけれど、唾を、はいはい、ということで、まあ止まってませんね録音は、うん、
よかったよかった、
はい、ということで、まあなかなか切実な
切実なね、
あ、悩みですが、お悩みメールですが、
うん、
はいはい、先ほどの収録の時はこの切実が全く出てこなかったんですけど、
出てこんかったね、
はい、まあこれは撮り直しのいいところですね。
あ、そうですね、
切実が一発目に出た人として今映ってますから、
うんうんうん、かっこいいよ。
いや、なんだよバカにしてんだろうな。切実な悩みですが、
切実、
まあどうでしょうね、まあ最近はちょっとずつね減ってる感じはしますけどね。
すごく減ったんじゃないですか。
うん、すごく減ってる気がします。
うん、
はい、あの僕もさっきね言ったんですけど、僕が今でもまあ働いてるコンビニエンスストアは、
うん、
まあ駐車場が大きいとこなので、
うん、
本当に暴走族の子たちの集合場所みたいになってたので、
ほうほう、
すごい迷惑を受けてましたけれど、
うん、
まあ今は多分 夜中働いてないんで知らないですけれど、
うん、
おそらくないんじゃないですかね、もう。
ああ、本当。
はい。
うん。
毎回警察の方に連絡してましたよね。
うんうんうんうん。
はい。そうだから、まあ昔はまだまだあったかなって感じですけど、ここ数年で減った感じはしますが、まあこのイカイオチワワさん、
うん、
まあちょっとラジオネームにもちょっと悲壮感を感じてしまいますが、
うん、
はまあ今現在も悩まれてるということなんで、
どこに住んでんだろうね。
いやいや、全部書いてあるけどね、
うん、
全部書いてあるんだけどね、京都に引っ越したと言ってたし、うん、まあその前の兵庫にいた時もそういうことがあったと。
関西は多いんですかね、まだ。
まあけどそういうのもあるかもしれないですね、はい、まあまあまあまあ、けど減ったとはいえ、じゃあまあその全盛期だった頃を思い出して喋れば、うん、まあ、喋りやすいんじゃないでしょうか。
まあまあまあ、そうですね、
そうですね、まあやっぱりなかなかね、この番組で取り上げてもみたいなね、
うん、
気遣いもしてくださってましたけど、確かにちょっとこれはこの人間病院で話していいのかぐらいのね、
うん、
テーマではありますが、
確かに、
かといって実はやっぱこう話もしていきたいと、
まあ、やっぱりこう現実、
はいはいはいはい、
現実感が濃い方がやっぱりこうね、
そうですよね、
まあ、個人的にはちょっと面白いなっていうのは
ありますけども、あ、まあ、面白いっつっちゃいましたけど、はい、あ、いやーじゃなくて、はい、うん、まあちょっと、まあとにかく 少しでも何か解決につながるヒントになればということで、うん、病名はつけていきましょう。はい。まあ、ちなみに言うと、まあ、あれですよね、前半のはまあそういう爆音を撒き散らして、走り回ってる人たちは何病なのかってことですよね。
うん、うん、
人間病院的に言うと病名つけづらいんですけどね、まあ、ただの迷惑な人たちですから。
そうそうそうそう、
そうなんですよ。こう人間病院で病ってつけるのは、例えばその万引き病っていう病気はないので。
そうそうそう、
万引きは窃盗罪ですから。はい、うん、まあ、そういう部分では、まあ、その騒音をねえ、まき散らしてる人たちはもう本当にただの近所迷惑な人なので、
うん、
やっぱ病名をつけるのは難しいですね。
うん、難しいですね。うん、はい、やっぱこうナチュラルボーンみたいなとこがちょっとあるので、
まあ、まあ、 ありますからね。
そうそうそう、
まあ、もちろんそういう、なんだろう、医学的に考えれば、
うん、
まあ、まさに病気だと思うんですけど、
あ、
まあ、あくまでも人間病院的観点から言ってっていうことですよね。
そう、医療バラエティですからね。
いやいやいや、医療バラエティだからというか、その視点の問題なんじゃないですか、別にバラエティだからみたいな理由じゃなくて、はい、うん、僕は至って真面目に考えた結果、
至って真面目に病名考えると、
うん、
面白くないじゃん。
いやいやいやいやいやいや、僕は至って真面目に考えてますけどね。はいはいはい。まあけど理由は結構こういろいろね、胃潰瘍チワさんもこうたくさん書いてくれたので、やっぱそういう理由じゃないですかね、走り回る人の。
うんうんうん、
はい、私には本当に全くその理由が分かりませんっていう前にほぼ全部理由書いてありましたけれど、はい、
まあこのうちのどれかでしょうね。
うちのどれかでしょうね。まあ、うん、めちゃくちゃ分かってますよね、一回幼稚園さんね、理由は、うん、理由に関してはほぼ網羅してますよね。もう
複雑ではないと思いますね。
うん、そうですね、はい、うん、まあけどこれは要するに実際の被害が出てるということに対してですもんね。
うん、そうだね。
そうなんですよね。だからイカヨーチャーさんの中で謎がほぼ解けてるっていう問題がね、
は
い、
実はね、
実はっていう、やっぱりこの
でもし分かんなかったら、
うん、
聞いてみるといいかもしれない。
聞いてみるっていうのはどうですか。
直接やから日本に。
いやいや絶対答えないでしょ。
意外とパッて答えてくれるかもしれない。
いやいやいや、そういう人は答えないですよ。
気持ちいいとかね。
いやいや、まあそうやって言いますけど、それもなんかこう、うん、悪びれた感じで言いますからね、
うん、
お前、まあ例えばちょっと強い口調で言っちゃったとしたらね、いやそんなことして何が楽しいんだっつって、
うん、
楽しいに決まってんじゃん、超気持ちいいに決まってんじゃん、迷惑かけんのとか言って、
うんうんうん、
言われますけど、
うんうん、
それはまあ究極的に言うと本心ではないので、
あ、
うん、その問いに対しての感じですかね。複雑ではあると思いますけれど、
うん、
放出しちゃう、行動に移しちゃうっていう部分では、まあ、ほぼそういう理由でしょうね。これはまあ、その、要するにトリガー、まあ、僕の大好きな言葉、
うん、
トリガーは、まあ、大体、イカヨチアさんが言ってくれた理由だと思いますよ。まあ、それはそのプロセスがあるので、
うん。
うん、その部分はいろいろ。深い理由があるんですよね。いや、どうしたことじゃないですけどね。いやいや本当に、いやそれは一回内原さんもこんだけ理由が分かってるのに、
うん、
はぁって思うってことは、
うん、
要するにそのトリガーの部分は分かるけれど、
うん、
そのね、実はその両親がこう離婚してたとか、うん、なんかまあまあいろいろなプロセスがあって最後のトリガーでそういう爆音でっていう部分に対しては分かるけど、
うん、
そこに至るまでのプロセスに関してはいや知らんがなっていう、
あ、まあこっちとしてはね、
こっちとしては知らんがなっていう部分で、
うん、
まあそういう部分でのじゃあ全く分かりませんと、
う
そういう部分かもしれないですね、
は
い、
まあそうだね、
まあ、それは本当に全くあのわからないと、
まあ、プライベート頑張るよとしか言えない、ね、
そうですね、私は本当に全くその理由が分かりません、かっこプライベート頑張れよっていうことですよね、うんうんうん、はい、でまあ、次はそれに対して注意をしない人に対してっていうことですね、次の問題が、
なるほど、
はいはいはい、そういう人はどういう病気なんですかと、
うーん、
いう病気という診断ですよね、はあはあ、はい、でしかもこれちょっともう一回最後のところが、
うん、
もう一回そのどこまでも一切無抵抗の人たちは何病ですかというまたこれまたちょっと胃潰瘍になりそうな質問ですけどね、
確かに、
はい、でこれ僕本当にちょっと最後がちょっともう一回読んでいいですか、兵庫で近所のおばさんが言ってましたが、最初は少し大きな音だったけど誰一人注意しなかったらどんどん音が大きくなったと、はい、
うん、
今では横走られると鼓膜が変になりそうなので安心して散歩もできなくなったとのことでした。それを聞いた時大変申し訳ないのですが、どこまでも我慢し続けるだけで文句の一つも言わないのなら、もっともっと音を大きくしてやったらいいんじゃないのと思ってしまいましたと。
はいはいはい、
これどういうことですか。
これは無抵抗な人たちへの怒りじゃないですか。文句の一つも言わないのなら、
あ、
もっと爆音に悩まされろよっていう、お前らみたいなもん
は、いやそう考えると前編と後編も洋画と邦画ぐらい違いますねこれ。
そうですね、
同じ一連のメールかなと思いましたけど、
うん、
確かにこれは前編後編で2つの診断、別、また別の診断ですねこれ。
だから加害者と被害者両方に怒りを持っているっていう。
同じ、これ両方異界をチワワさんですよね。
そうですね、
これもう一個はあの異界用パグさんとかじゃないですよね。
ではないですね。
同一人物で、あ、そういう、やっぱそういうことなんですか。僕ちょっと一回目読んだ時分からなくて、
うん、
はあ、なるほど、
これかなりの怒りですね。
かなりの怒りですよね、うん、いやむちゃくちゃだから怒ってると思うんですよ。
爆怒、爆怒だよこれ。
いやあ、激しい怒りのこと、バクドって呼ぶ。
バクド病だよ、これ。
バクド。いや、もう早、最短ぐらいでなんか、病がつきましたけど。
まあ、なかなかないよね、被害者にも。
いや、ないよね、これ、ね、これは、うん、バクド病ですよね。
うん。なかなかすごいですよ、これ。
すごいですね。だってそれに関して大変申し訳ないのですがって一応枕言葉置いてますけれど、
一応ね、
一応置いてますけど、とんでもないこと言ってますけどね、すごい、これは爆怒病以外の何者でもないですね。
これはそうですね。
いや、これあの後半だけだったらまだあれなんですけれど、前半にその爆音を鳴らす人たちの怒りをね、
うん、
あらわにしてるので、
うん、
後半の人たちとは同志なはずなのに、
うん、
同志に対してのこの爆怒、
うんうん、
むしろ前半の人たちよりも、
うん、
怒ってるぐらいの感じしませんか、ちょっと。
あ、むしろね、
むしろね、
うん、
むしろそうやって迷惑をかける人たちに対して無抵抗な人たちにより大きな怒りをぶつけてますよね、
うん、そうそうそう、被害者に加害者の迷惑を利用してぶつけるというね。
なるほど、
うん、
いや、
なんならそうですね、うん、後半はそうですね、この爆音を鳴らす加害者たち、うん、 と仲間みたいになってますからね、
うん、最終的にね、なんかもしその人たちのストーリーがそのパターンだった場合、その人はどう、いかよちやさんはどういう前半の処理をするんでしょうね。
ああそうだね。
ねえ、実は俺の正体はっつってね昔注意しなかったやつへの怒りで生まれた爆音野郎だみたいなね。
ベリベリベリっつってね。
ベリベリっつっていやーすごいですね、これは。
怒っておりますね。
これはまあ怒ってはいますね。まあけどこの怒りよちやはですから、
うん、
非常にストレスも感じてるということなので。
そうそう、だからそもそも爆音がなければこんなに怒らな
かった、ね、ああそうそうそうそう、うん、1点2点しなかったわけですからね。
そう、
うん、だからまあその爆音を、まあ先ほどね、僕とも常連が少なくなってきたと言ってみたもののね、
うん、
まああるはあるし、
うん、
まあ地域によっては、
うん、
まあまだ多いっていうのは絶対あると思うし。
そうですね、
はい。だからまあやっぱりそういう少なくなってく未来に向かってると思うんで、
うん、
まあ、気長に待ちましょうって言ったところで、
うん、
この暴露は収まらないと思うんですよね。
いや収まらないでしょうね。
むしろその、まあ、パターン的に言うと僕らに対しての暴露っていうものの可能性も感じますよね。
やっぱりこう、うん、まあそうかもしれないですね。
やっぱこの緩い診断をした場合、
あ怖いね
今度は僕らへの暴露に変わるっていう可能性もまあありますよね。
そう、その怒りを僕らはね、うん、こう受けたくないっていうのもあるけど、
はいはいはいはい、
まあそれ以上にイカヨチワワさんが今のところこうなんていうのかな、
はいはいはい、
両側から挟まれてストレス感じてるっていう状態なのに、
はいはいはいはい、
僕らが低たらくだったら、
そうですよね。
だからトライアングルでストレス感じることになる
ので、はいはい、だからまあそのなんだろう、解決する解決しないじゃなく、
うん、
僕らなりに筋は通した方がいいような気はしますね。
いやそうですね、
はいはいはい、なるほど。
ちょっと帯をギュッと締めていかないと
あ
トライアングルが完成してしまいますよ。
はいはいはいはいはい、うん、まあだからこの爆音を鳴らす人たちの、まあ、復習していくと、
うん、
爆音を鳴らしてる人たちのプロセスはまあ様々すぎてね、
うん、
わからないですけど、
うん、
まあトリガー的な部分はまあイカヨチアさんが言ったような理由でしょうね。まあ、やっぱりなんかこう外にこう、迷惑行為をすることによって、まあ、存在意義というものを示すとか、
うん、
まあ、そういった、まあ、自己満足の世界でしょうね。
そうですよね、はい、まあ、基本的にはそうでしょうね。
まあ、もちろんこれ爆音に限らずそういう行為は世の中にありふれてますからね、
はいはいはい、
まあ、だからしょうがないですよっていうことが言いたいわけじゃないんですが、まあまあまあ、まあ、そういう面は非常にやっぱり世の中テーマとしてありますからね、もう、
うん、
うん、いや本当にもう究極もう僕から言わせれば戦争だってそうですからね、もう
本当に
いい迷惑ですからね、
まあ、うん、
はい、なるほど。まあほんでそれを注意する人がまあ注意しない人もちょっと嫌だと、
まあ分かりますけどね、うん、
まあ分かりますけどね、
言ってることというか、
はいはいはい、
そのなぜ起こる、その被害者にも起こるというメカニズムはね、
はいはいはいはい、
うん、ただその、まあ、例えばその爆音に関して言うと、うん、
はいはいはい、
僕が住んでるとこ結構あの閑静のところなので、
はい、
そんなに爆音をね、日々日常で経験するってことはないわけですよ。だからね、僕にとっては爆音は結構非日常に近いんです
よ、ね、ああなるほどね、
そうそう、はいはい、うるさいですけど、
はいはいはいはい、うん、
そう、だからこれがもう日々もう日常化してる人からすると、まあしんどいだろうなっていうのはね。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、
そうですね。まあ僕の住んでるところも比較的そうなんであれなんですけれど、まあこういう話ってやっぱりもうリアリティが大切になってくると思うんで、
そうですね、
あんまりエピソードとして話したくないんですけど、僕はコンビニでバイトしてた時、週4、5でバイトしてた時、深夜、まあ先ほど言ったあの暴走族の方々が、もう本当に毎日のように、まあ
集合場所みたいになってたんだ。
集合場所みたいになってたので、まあ、もちろんその、ボンボンボンボンボンうるさいし、で、まあ、何が一番やって、近所の人に僕らが怒られるんですね。まあ、まさにお前らが注意しろとか、
はいはい、
で、まあ、僕としても、まあ、警察とかにね、はい、連絡したり、まあお店の前で座っちゃったりすることに対しては、まあ、可能な限りちょっとどいてくださいみたいなね、まあ、対応を取ってたんですけど、まあ、当然のごとくキリがないので、
はいはい、
まあ、だいぶそう、まあ、怒りようまではいかないですが、相当ストレスだったという、記憶はありますね。
あ、
はい、で、まあ、だから、まあ、注意と言っても、まあ、ちょっと声かけするぐらい、
まあね、
程度でしかなかったんですけど、まあ、一回だけ、ちょっと調子に乗っちゃったんだと思うんですけど、
ほう、
あのね、その日もまあ多少注意はしてたんですけど、あの駐車場の中で、ね、ドリフト始めたんですよ。
へえ。
その子たちが車で、はいはい、キュキュキュキュっつって、
あらら、
くるくる回り始めたんですよ、駐車場の中、
サーカスみたいなね。
サーカスみたいで、はい、まあその時は怒りましたね。はい、
へえ。
その時はちょっと怒っちゃいましたね。
あ、本当。
はい。ええ、もう我慢の限界で。
そんなに。
ええ、まあまあ爆動病でしたね、まさに。
ああ、そうかそうか。
はいはい。これはまあね、やっぱり、いい。ことではないと思いますけれども、
異界用チワワさんには殺されるかもしれないですけど、
はいはいはい、
その徳松くんのそのドリフトの話だけ聞いて、
はいはい、
頭の中に浮かんだのは、It's a small world というか、
いやいや、どういうことどういうことですか。
突然車がくるくる回り出して、
ああ、で僕が爆動する、
テクテクテクって歩いてって
出て、
なんか可愛らしい美女が浮かんだんだけど、あ、殺されるんかな。
いや、何、一回よっちあわさんにすごい恐れてるんだ、やっぱりちょっと、やっぱりその最後の、最後の文章のブースが、やっぱりインパクトあったんだ。
怖えもん。
ああ、そうですよね。いや、だから僕は、これあえて、その異界落ち合わさんに、ある種僕は今寄ってってるんですよ。
まあそういう経験もあるしね。
そういう経験があって、全くちょうどその話がこの前ちょうど出たんで、コンビニのオーナーがね、お店来た時に、ちょうどそういう話になったんですよ。
ほうほうほう。
そうそうそう。したら、あ、そういえば徳松さんもすごい買ったよねって言われて、でそういう話を オーナーさんがしてくれて、
うん、
はいはい、やっぱり変な空気になりましたね。
あ、
うん、あ、ちょっと、あ、この人なんか最終的に暴露するとき暴露すんだみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっとなんか変な空気流れましたけどね。
まあ確かにね、
はいはい、だからまあ
僕もあそうなんだと思ってるし、
いやいやいやいやいや、けどまあ上田はまあある種そのなんていうな、これ難しいな、これはなんか腹を洗ってるために言ってるんですよ、
うん、
なんか、
うん、
やっぱりそういう一面が人間にはありますよねっていう部分でですから、
うん、
はいはいはい、いや僕は限界を超えるとやっぱ暴露するときは暴露しますよ、ほら、
そうだったんだ
いやいやいやいやいやいやいや、それは別に、いや、なんとなくわかるでしょ、僕の性格というか。いやいやいやいや、だからこういうことなんですよ、怒りよちあわさん、本当に。
なんか僕が、
怒りって、はいはいはい、はい。
暴露する人が嫌だとか、そういうのじゃないんですよ。
ああ、はいはいはい。
なんか僕が付き合ってる人間の中で暴露する人もいます。
はいはいはい、
うん、
います
ね、でもそれは、うん、その人が暴露するっていうステータスをもう組み込まれた状態で僕は付き合ってるんでは
いはいはい、はい、
で、うん、僕の中では、
うん、
徳松くんは暴露、
うん、
暴露ですよ、
はいはいはい、
暴露しないっていう前提で付き合い始めたので
いやいや、まあ、暴露まではいかないですけど、
うん
うん、いや、ひどかったんですよ、やっぱりこの
なんか今さらなんか隠れコマンド的な感じで、暴露があるって知らされると、やっぱこう、
いやいやいやいや、
っていうのは、
ね、いやいやいやいや、想像の範囲内ですよ、
ちょっと待ってねとはなりますよ、ね、
いや、想像の範囲内ですけど、
いかいよちわわさんはもう暴露する人だっていうのはもう、
いやいや、もう。いかよちあわさんは暴露する人じゃないですか。で、うん、もうこのままいくと、いや、もういかよちあわさん引くわっていう話にしかならないんですよ、もう。
はいはいはい。
いや、だから、まあ、僕も、そういう騒音に関しての暴露経験を話した方がいいかなと思って。はいはい。その方が、この後話がね、
うん、
非常に進むかなと思って、まあ、ちょうど本当にタイムリーにそういう話になって思い出したので、
うん、
本当にタイムリーに
暴露病が2人おる挟まれとる、
いやいやいや、だから、いやいやいやいやいやいや、いやいや、ストレスじゃなくて、いや、怒いようになるじゃなくて、
うん、
いやいやいや、それはね、やっぱひどかったですから、だって、いや別にワンワンワンって吹かすとかは、
うん、
ちゃんとこう対応してましたけど、
うん、
ドリフトってちょっともう完全に人をおちょくってるじゃないですか。
おちょくってんのかな。
いや、そうなんじゃないですか。だって何、それこそ何してももう怒られんだろうの精神に入ってるでしょう。
ドリフトは、まあね、
いや僕はちょっとなんかドリフトという、なんだろう、暴露病みたいなこと言いますけど、
うん、
ドリフトって絵面が良くなかった、うん、
あ、突き抜けとるけどねドリフト、
いやいやいやいやいや、そうだよ、めっちゃ楽しかったと思うよ本人たちは。
あ、
超テンション上がってて、もうめちゃくちゃケケケケって笑ってたもん。
うん、そうだろうね。
もう全部がイラッとしたね。
あーってなってるかもね。
いやいやいや、なってない。なってない、なってない。
うん。
うん。けど、一個だけ、まあ、引かれるの覚悟で言うと、
うん、
そいつら、おいっつったけどね。おいっつったけどね。
暴露病じゃん、それ。
それは言ったよね。
そんな人だったんか。いや、バックド病、バックドが嫌なんじゃないですよ。
違う、それは違うって、常連君。それは。
徳松君にバックドっていうステータスがあるって知らなかったっていう。
いやいや、違う。
挙動ってるだけです、僕は。
じゃあ、挙動ってるとかじゃなくて、違うって。それは、上田くんも、やっぱりその、静観な住宅街に住んでるから分かんないだけで、もう毎日毎日、ワンワンワンワンやってて、で、ドリフト始まったら、おいって言うって。
ああ。
やっぱこれは、いや、これは僕は今、イカヨチアさんをかばってんの。
うんうんうん、
でそれに、まあ多分イカイオチャーさんもおいっつっちゃったんだ、多分もう察するに、だってこんなに注意してない人に怒ってんだから、実はいや僕はもう注意したことないんですけどねっていう話じゃないはずじゃないですか、もう、
そうですね、
ねえ、そうそうそう、いやだから多分注意してるんですよ、もうなんならおいっつってんですよ。
はいはいはい。
はいはいはい。
いやだっておいっつって。
いや表現としてね。表現として言ってるだけですけど。
ああまあ、
いや、これはね、いや、これはもう、僕はある種腹割って喋ってるんですよ。
ああはいはいはい。
だって、そんなの嫌じゃないですか。なんか。そんな風に爆怒病って思われて嫌ですもん、僕も。
いや爆怒病だろそれ。おい
わ。いやだから表現比喩方法、
おいって言ったことないもん。
いや比喩方法でおいって言っただけ、今実際言ってない。
爆怒病ではない、ま
あ、言ってない言ってない
と思っているんだけど、例えば、閑静な住宅地に住んでいる僕でも、すごく邪魔な車が1台いて、昔、どう考えてもここに止めたら、すごく車でね、そこを通り抜けづら
い
っていうところにね、常に駐車してた車がいたんですよ、で僕もうこれは嫌だなと思ったんで、今後これがずっと続くのが、
なるほどね、はい、
でその車の僕、その車の横に僕車止めて、その車の持ち主もしくは、その車の家の人が出てくるまでずっとクラクション鳴らし続けたことがあります。
いやだから怖いよ、だから怖えよもう。なんて、いや、そっちの方が怖えよ、お前。
出てこさせて。
いや、だから、いや、だから、怖いんだよ、だから。俺の方が、お前、全然健康的じゃねえか、お前。
で、ゆっくり車降りて。
いや、ゆっくり車降りてじゃなくて、いや、だから、それも、爆怒病だって、それは、停止してたから、停止してたからそういう対応だっただけで、その停車してた車がドリフト始めたら、おいって言うって、だからドリフト始めるとやっぱ出ちゃうんだって、爆怒が。
あ、そうなんだ、これも爆怒病なんだ。
いや、そうでしょう。
サイレント爆怒病？
サイレント爆怒病ってなんだよ。いや本当に
怒鳴ってないからね僕。
いや俺も、僕もそのやめてください、そんな怒鳴ってないですよ。
その後その人は月決め借りたけどね。
ああ、そうです、よかったですね、はい、まあけどなんか
月極駐車場借りたよ。
ああ月極ね、月決めね、はい、
そうそう。
いや、まあ、僕もそういう意味ではなんかちょっと収まった気もしますね、そう言われると。
あ、そのドリフトも、
まあ、少なくともドリフトはなかったですね。そこ少なくともあの溜まってはいましたけれど、ドリフトは、そういえば一回もないですね、その後は。
あ、
そ
うですね、だからそういう、そうですね、さすがにそのドリフ目の前でドリフトされるとか、そういう経験がないのでね。
そうそうそう、いや、結構あれは腹立ちますよ。
だからその 100% の共感は人はできないっていう、
そうそうそう、
のがあるから、
そうそうそう、もっともっと引くこと言うと俺ボンネット手で止めたからね、もう。
あ、ほんと、ああ
おいスタートにあのボンネットに手両手乗せてあの車止めたから、ね、むっちゃ腹立ったで、ね、バクドですけどね、
むちゃ怖えじゃん
いやもう、ああもうドリフトはいかんよっつって、うん、終わった。いいけど青春は大いに結構だけどみたいな、
ドリフトはいかんよ、
ドリフトはいかんよ
っつって、それはいかんわっつって、
うん、それはいかんわっつって、
あ、ほんと、
いやだから、
うんうん、
やっぱりそれはもちろん普段だったらしないし、
そりゃそうだろうやめてくれよ
いやいやいや、だからそういうそれぐらいのストレスが、
うん、
イカヨチアさんに加わってんのかなって思ったのを、僕は過去人生の中で一回だけあったそういう思い出を引き合いに出すことによって、
うん、
そのなんか、いや我慢せえよと、
はいはい、
いう意見を今ここでイカヨチアさんに言っちゃったら、
うん、
なんか僕は救いがないなって気がしたんですよ、
うんうん、
いや本当に、いや、うん、結局どうしようもないじゃんみたいなね、
うん、
だからやっぱりそので爆怒病ってもうつけちゃったから、余計なんかもうあの救いがないなと思ったんで、
うん、
僕も爆怒病です。
あそうっすね、
はい、あボンネット爆怒病ですけど、ね、そっちがサイレントだったら、はい、
なるほどね、
まあそういう部分で、
うん、
なんでしょうね、まあちょっと言いづらいですけど、
うん、
まあ、イカヨチアさんやっぱり精神的にもだいぶ本当に辛い状態だと思うんで、
いやそうっすね、
ちょっとなんて声かけていいか分かんないですけど、
うん、
バクド病です、はい、
ああまあ病気としてはそうですね、
病気としては、
うん、
ちょっとバクド病にかかってるんで、
そうですね、だからまあやっとあったまってってきたから言いますけど全員まあ本当になんかもうぶっ殺したらいいんですよ
いやなんでね、なんで引き続き爆怒病なんだよお前、うん、人間病院だろここは、
両方、
いや両方じゃない、違う違う、うん、ここ人間病院だから爆怒病を治して、何爆怒病になんか火をつけないで、なん
か、まあ、誰かがやらんとね、
いや誰かがやらんととか言わないで、もう、うん、ダメダメ、もう
すんげえ静かになるでしょ
いやいやいやいや違う違う、それは、うん、いやもちろんその僕と上田君の爆怒病も多少好転した一例だと思いますけれど、
うん、
いやそれはね、
うん、
確率の問題ですから、
やっぱり、まあ、でもねやっぱり誰かがやらんとかんよ
いやいや違う警察がやればいいんですよ、うん、本当に、
で警察にも連絡しない人もいるじゃん、
あーそうか、いやいやもう本当に、う
ん、細かいこと言えばね、
はい、少なくとも僕は
それその程度のこともできない人もいる
ああなるほどね、
うん、いろんなタイプの人がいるから、はい、
うん、
やっぱそれはこういやいや爆怒病の人が
そうそうそう、
うん、役割っていうのも嫌だけど、
いやもう本当ね、いろんなもういっぱい思い出してきたけど、もう昔のことだったから、
うん、
いっぱい思い出してきたけど、警察も何にも意外にやってくれないんですよ、なんかこう注意してああ散らばれとかやるんですけれど、
はいはい、
結局なんだろう、まあ入っていなくなったらまた戻ってくるわけじゃないですか、
そうそう根本解決は多分できない、
ね、そうなんですよね、そういう感じな部分でのストレスもあったし、
うん、
そうそう、ほんでなんかもう本当にそのドリフトの次の日もなんか、うん、なんか通報されたかなんかで、
うん、
警察が来て、
うん、
で防犯カメラに思いっきり映ってたから、
はいはいはい、
めっちゃ僕怒られましたけどね、はい、
あ、本当に
怒られたというか注意されましたね。こういうことやしない、もうちゃんと通報してくださいと。もうその自分でなんかそういうことやるとまた危険なのでって言われて、
トラブル大きくなっちゃうから、
そうそう、まあすいませんっていう話したけど、まあ、うん、それ以前に僕は何度も警察の方にも頼ってたしとか、うんうんうん、なんかいっぱいいろいろなんか怒りの思い出が、はい、うんうん、ちょっと蘇ってきた気もしますけど、今、うん、バクド病が完治した僕からすると、
うん、完治潜んでるって。
いやいやいやいや、全然全然。
だから、いやもうバクド病は
僕も二度と、もう僕次ドリフト目の前で見ても絶対怒らないですよ。
だバクド病を
初見だったから
ね、バクド病はあんま知らないのにあんまそういうこと言っちゃったかんよ。
いや、なんでだよ、なんでバクド病の権威みたいになってんの。
バクド病はヘルペスをもう持っとってヘルペスと同じ。
いや、そっちだってお前サイレ
ントあるから、
サイレントバクド病じゃねえか。
僕もある。
うん、
うん、
そうそう、だからまあ完治は嘘ですけど、まあ根治ではないですね、少なくとも。まあまあまあ、けど、
そうですね、
けど僕なりにもう宣言しますけれど、うん、僕はもう一生死ぬまで、
うん、
もう一回も暴露しないです。はいはい、まあそれはムッとすることはあると思いますよ。それは人間
だから。そういう気持ちでいることは、暴露病っていう持病を持ってる人はすごく大事だと。
いや、誰もが持ってるけど、ね、
それが抑えられる唯一の方法だと思う。
そうそうそうそう、
うん、
そうそう、だからもう
爆動病を出さないぞって、
はい、出さないぞっていう、はいはい、うん、いや本当に本当に良くないと思います。良くない。あ、
そうかない
や、
じゃあ誰がやんの誰がドリフト止めんの。
いやいやいやいやいやいや、だからあれですよ、別に自然と今なくなってますから、別に僕が止めたわけ、僕が地球のドリフト止めたわけじゃないですから。
だから時間が解決することもあるでしょ
う。そうそうそうそう、
うん、ただそれが50年とかだったらきついよね。
いや、きついけど、やっぱ昔からそういう騒音の問題はありますからね。まあだから、うん、いやだからあえてね、ここでまあご引っ越しとかなんかそういう警察にとかそういうぬるい話をしても、
うん、
ね、いかよちゃーさんの怒りは収まらないわけじゃないですか、
うん、
けど現実としてそういう展開にはなっちゃうわけですよ、結局この話は、
うん、
そういう展開になっちゃう上で僕も暴露病持ちですよと、
うん、
いう話だけするだけでも、
うん、
なんか救いがあるかなって思ったんですよ。
まあなくはないよ。
それは上田君も同じ思いでしてくれたと思います。
傷の舐め合いだがな
まあそうですね、
うん、
うん、けどこれはイカイオチアさん俺ってことなんですよ。
うん、
フランスワールドカップの予選の数状態ですよ俺っていう。いや、その前半後半の、
うん、
もうひどい人たちですよね、うんうん、片や人に迷惑かけることを楽しんでる人、
うんうん、
片やその人たちを何も注意せずほったらかしにする無関心な人たち、
うんうん、
怒んなってだからさあ何病ですかっつったら、
うん、
あなたが暴露病ですって言われて俺っつって俺っていうことなんですよ。
あの時の数
交代俺ってことなんですよ、
うんうんうん、
けどこれはなんだろう、先ほども言ったように人間病院的解釈から言うと、
うん、
まあしょうがない診断になりますね。
あ、まあね、
やっぱり後半の、
うん、
やっぱり申し訳ないのですが どこまでも我慢し続けるだけで文句の一つも言わないならもっともっと音を大きくしてやったらいいんじゃないのと思ってしまいましたっていうのはとんでもない怒りですから、とんでもない怒りの感情に今支配されてますから、いやーなぜこの人間病院を選んできたか、いや必然的に人間病院という場所に駆け込んだんじゃないのかなと僕は今思ってます。
だからそうですね、お前ら鼓膜いらねえんじゃねえって思ってるってことですよね。
いやどういうことですか。
おばあちゃん
もうお前らに震わす鼓膜はいらねえと、
いらねえんじゃねえみたいなことです
よ
ね。
いやサイレントバクド病じゃんそれ怖いわもうまだおいっつってる方がまだいいわ俺。
いや同じだけどね。
いやいやいやいや
同じ同じ、
もうサイレントバクド病怖いわ。
だから、そうですねこの、そう、ベクトルを変えて喋ると
はいはいはい、
これ暴力には暴力っていう話ですから
いやまあ本当そうですよね、
うんうん、
まあまあだからその本当にな
んで古いですけど、
うん、
なんか北斗の拳のさ、
うん、
なんか目の周りに星の入れ墨入った雑魚とかいたでしょ、
ジードね、はい、
うん、あの人たちにやめろっつったって絶対やめなかった絶対に。
そうそうそうそうそう、
うん、もう暴力には暴力しかない。
まあまあまあまあ安倍氏しかない、
安倍氏になるしかなかったですよね、
秀部ですよね、
うん、
いやいや
もう暴露しかないでしょ
いやだからいやだからケンシロウは爆怒病だっつってんの、あんなもん
爆怒以外で止めれる方法があるのなら、
あれは昭和の時代だから北斗の拳は成立してたけど、
はいはいはい、
安倍氏秀部言ってる場合じゃないですよ。
まあ確かにね、
いやちゃんともう本当に、
うん、
まあ最悪時ですよね、はいはい、まあ最悪、まあ、
最終的に時もなんだろう、いやラオウに憧れすぎて、
うん、
力の剣使っとったよ、ね、
最終的にね、うん、もう途中まで人を倒すときに死んでく人が気持ちいいって言ってましたけどまだまだ時かなっていうのはありますけど、ね、
あそうか、
うん、まあまあまあけどちょっといや僕本当にこのお便り、うん、ちょっと後半の一番最後の文章だけ、
うん、
本当に1回目読んだ時分かんなくて、
うん、
で本番を迎えたので、
うん、
本番中に気がついたんで、
はいはいはい、
若干急アクセルしましたね、急ハンドル切った感じです、
あ
だひょっとしてドリフトぐらいの状態になってるかもしれないですね。ちょっとい
やでもそこは良かったと思います、はい、
うん、
そこの部分まあそうですね
いやいやいや
アクセル吹かさないと、
うーん、
うん、今回いけなかったと
そうそうそう、うん、やっぱりお互い傷つかないと、
うん、
ちょっと今回はうまく診断できなかった気がします。
まあ、一言言うならまあこれ以上は言わないですけど僕これ以上の爆動エピソードは言わないですけど
いやそうですね、まあまあ誰しもがね
ブランディングが傷つくんで
いやそうですね、僕も常連先生のサイレントバックドエピソード何個か聞かせてもらってますけれどまあまあまあまあのね、はい、怒りですから、はい、
やるときはやらんとね、
そうですね、うん、しかも僕が知る限り全部車関連ですし、
ね、あ多いね、
多いです ねやっぱりだからそうそうそう、いや危険なんですよそれぐらい、車っていうのはね危険な乗り物なんですよ、
うん、あそうかもしれない、ね、
いやだからやっぱり死ぬかもしれんだろうっていう怒りなんですよ、もう本当に
そうそうそう
こっちとしては、いやだってもうストレスで本当に病気になる人はいますからね、騒音とかで、それぐらい、うん、あの車という大きい機械から出る機械音の、しかもそれを改造してさらに増幅させてるっていう状態はものすごく狂気なんですよ、
うん、
いやだから あの、いかよちやさんが暴露することを、やっぱ少なくとも一度は肯定してあげたかったんですよ。
はいはいはい。
はい。まあ、それを踏まえて、暴露病ですけどね。いやー、久しぶりに怒ってる人を見ましたね。
そうですね、気持ちいいですね。
本当に気づかなかったもんね。なんかこうびっくりマーク一個も使ってないのに。
はあ、はあはあ、
そうそうそう。いやー、すごい怒りですね。
そうだから、まあおとなしく入れれば、
うん、
まあそれはそれでね、うん、いいんですけど、
うん、
まあでもね、きついじゃないですか。
だからまあもちろん最後にちょっとつらい話になりますけれど、
うん、
まあその暴露鳴らしてる人たちは迷惑な人たちですけれど、
うん、
病気じゃないですし、
うん、
でそれについて何も言わない人もそれはもちろん注意すべきだという正義感とかは、
うん、
まあ分からんではないですが、
うん、
まあけど別に義務もないですし、
そうそうそう、
まあ、そう悪いとはまあ、ちょっと怖い言うの怖いですけど僕は悪いとは思わないんで、
うーん、
注意し要するにこうなんていうんですか、見て見ぬふりしてる人たちのことをね、
うん、
僕はどちらかというとよくね昔傍観者も同罪だみたいなね、
はい、はいはいはい、
とんでもない連帯責任だなっていうね、はい、あれね、
いじめとかね
そうそうそう、見てた他で見てたやつも同罪だみたいな、
うんうん、
すごい刃をね、
うん、
清流刀みたいなもう、
うん、
刃を突きつけられたこともありますけれど、
うんうん、
そんなわけはないので、はい、
まあ同罪とは言わんけど、
うん、
まあ違う罪だわね。
まあ違う罪はありますけれどね、同罪はやダメでしょ、
うん、
同罪はかわいそうでしょ、
うん、それはねさすがに、
はいはいはい、だからまあこの罵倒に対して干渉してない人たちが罵倒鳴らしてる人と同罪的な発想はちょっと良くないんじゃないかなと、
うん、僕もまあまあまあそう思いますよ、はいはい、
なんでまあ病気でもないですし、はい、
うんうん、
まあいかよちやさんが暴露病ですと、
はい、うん、
でまあ別にそれが悪いっつってるわけじゃないんで、
うんうん、
いや悪いっつってるんですけど、はい、
うんうん、
なんとか沈める方法、
うん、
いやー難しいですよね。だからそれがなんだ、
沈まらんでしょ。
そうそう、でどうすりゃええんだっていう話ですからね今、うん、やっとそこに行っただけですからね。でどうすりゃいいんだっていう、
いやいやもうやり合うしかないでしょ
いやいやいやいや、
非常にシンプルです。
いやいやいや、非常にシンプルじゃなくて、まあ、いやいや、そんなことないです。ちゃんと警察にお任せした方がいいと思います。まあけど解決しないですからね。
まあ経験者でしょ徳松くん。
いやいやいやいかよちやさんが抱えてる問題に比べたら別に僕は家の前じゃないですか、バイト先の前の話ですから、やっぱりその時、うん、住民の方からね、うん、お前が注意せーとか言って毎日言われてて、
うんうんうん、
いやお前が注意しろよとか思ってましたけど。
ああ、まあそれはありますよね。
まあ思ってましたけど、まあやっぱりそこは一応定員だしっていうね、まあその住民からしたら自分が住んでた後にできたコンビニですから、
うんうんうん、
まあまあそういうふうに思ったりもする気持ちも分かりますから、
うんうん、
まあけどやっぱりいろいろなストレスが知らぬところで加わってたんだろうなとは思いますよね。
ああ、なるほどね。
うん、
確かにね。
はいはいはい。だからそういう怒りがぐるぐるって駐車場に生まれたその渦が、はい、うん、自然とあの車をドリフトさせたかもしれない、ね。 今はそう、今はそう思います。
あ、
今だったらそう眺めて、通報します、はい、
うん、
あっつって、うん、渦だっつって。
通報しても通報してもドリフトされたら、
いえ、今は僕はもう通報し続けます。
あ、へえ、
はい、当たり前じゃないですか、もう爆怒病なんて、はい、ちゃんといつかそんなのもう科学は解決してくれますから。
ギャンっつってさ子犬が跳ねられたらどうするの。
だから
通報しても通報してもドリフトされて。
いや、なんなんその悟空がスーパーサイヤ人になるみたいなエピソード。それはあれブーか、魔人ブーがなんかあれみたいなエピソード。
その前に暴露しとけば、その子犬が死ななかったかもしれない。
いや、なんなんだそのサイドストーリー。いや、知らないよ、うん、そんなの。
いや、これはまあ未然にそういうトラブルを食い止めるという意味では。暴露が早いか警察が早いかってとこありますよね。
うん、まあまあそうですね。まあ
暴露で絶対止められるとは言わないですけど、
うん、まあだってそういう話しだしたら、いや、すごいあれですよ、細かい話にまたなってきますからね、
うん、
敵の勢力も一応僕は測ってますからね。
ああ、まあね、
はいはいはい、
うん、
なんだかんだで多分、いや、わかんないですよ、別に正確にではないけど、
うん、
ほら、本当に容赦なく引いてくるなと思ったら、
うん、
やめてたと思いますよ。
あ、そういうことね。
多分わかんないけどね、勝てるって思ったからね、
うん、あ、そういうことか。
うん、多分遊び半分でやってるあいつらより、
うん、
俺の暴露のが勝つなっていうね。
ああ、
分かんないですよ、そういう計算もあったと思いますから、うん、
ああ、大まかな計算は
多分いや、分からんけど
できてたかもしれないね。
で、まあ、
でも分からんからね、何があるか、
生物何があるか分からんから、ひょっとして僕も死んでたかもしれないけど、
そうそうそうそう、
うん、なんか、
うん、
鉄パイプとかね、
そうだよね、
取り出されて、うん、お疲れさんとか言って殺されとったかもしれない、ね、
そのままね、さらわれたかもしれない、ね、
うん、そのままさらわれて、そうそうそうそう、
うん、
そうそう、最初に全裸で土下座しとったかもしれない、ね、これはマジでわからんからね。
でもそれは織り込み済みでなければならないよ。セットだよ、セット。
そんなリスク今の時代令和に背負う必要ある？
暴露するんだったらね。
ああ、暴露する暴露するんだったら、いや、うん、本当にそれも織り込み済みだと思いますよ、本当に、
うんうんうん、本当に。
何、だってもうそもそも何考えてるか分かんないからそういうことするわけだからね。
そうそうそうそう、
危ないですよ本当に。
ああ、そのやからも暴露するかもしれないしね。
うーん、
そしたら、まあ、まあまあ怖いよね。
そうそうそうそうそう、怖いよ、
うん、
うん、
まあでもそこも織り込み済みでなければならない、
ね、いや、だからなんでそんな頑張らなあかんの、注意する方。
暴露病だからだよ。
あ、暴露病だからね。
暴露病っていう持病を持ってる人は頑張らない
かな。ああ、もうリスクをね。あ、
うんうん、
そうかそうか。
もうやるときはやらな
あ
か
ん。ああ、なるほどね。あ、
うん、
まあだから、まあ
病気じゃない人はいいよ、大丈夫。守ったる。
ああ、いやいやいや、別に、いや、そんなに。そんなに正義感ないだろう。
これ正義感じゃないもん。
ああ、爆怒病ね。
うるせえだけども爆音が。
ああ、そうそうそう、
うん、
そう、正義、そうそうそう、正義感じゃないからね、もう、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、誰もやらんからやるっていう、ね、
むかついてるだけだからね。
なんか誰かがやるならやらん。
そうそうそうそうそうそう、誰かがね、そうそうそう、
先人は切らんよ。
そうそう、悟空いたら絶対やらんからね。ヒョンヒョンヒョンヒョンって現れてきてくれたらもう全部任せるからね。
全部任せるじゃんね。
全部任せる、
うん、はっ一番には絶対出てかん、ね、
うん、そうそうそうなるべく最後に現場に降りたいから、そうそうそうそう、うん、
ただその当事者の中にいてかつ、誰も手出さないんだったら
いやだからなんだ、
まあ行くよ、
いいよもう行かないでいいよもう本当に、行かよチャーさんもう行っちゃダメですよ本当に。
だから当事者でなければもう絶対行かなくていいよ、うん例えば今回のメールの件で言うと、異界用チワワさんと同じね、地域に住んでない僕は絶対に行かないし
絶対行かない、うん、そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。いやそれ
でも同じとこに住んでて誰も行かんなら行くね
暴露するんだ、
うん、これ強がりじゃなくて暴露ができるから
、いや、持病治せってもうそれもう最終的に全裸で土下座させるんだよ、なんかどうする、なんかもう闇金牛島くんみたいな仕返しされたら、なんかチンコとかいう焼き入れられたらどうすんの、タバコで怖いよ、
すっげえ嫌だけど、
嫌でしょ、怖いよ、だけどダメダメ、もうそんな爆怒病はダメ、本当に
織り込み済みだよね。
いやなんで武闘派みたいな、なんでこの番組急にどちらかというと武闘派番組みたいになったんだよ
たまたま
たまたま
たまたまパーソナリティ2人が爆毒を持っとったってだけの話
ちょっと火つけられた部分はあったんですね。
だから、まあ普段は本当におとなしいですよ。
いやそりゃそうでし
ょ、もちろん当たり前、トラブルなんか好きじゃないし、
そりゃそう、怒らない、
うん、でも誰もやらないときは
いやだから何なんだよ、だからなんで発症しちゃったんだよ、まあ、
行くよっていう、
いや行くよとか、なんか行くよとか言ったことねえだろなんだ行くよってうーん、だからまあこれは
究極だよ、でも究極状態になったらだよ、でも
ああそうそうそうそう、だから、うん、
そこまで長いけどね、
まあそうそう、で 僕らはちょっとそちらの現場には向かえないので、
うん、
まあその爆怒病を発症するね、まあとリスクがあるので、
うん、
まあ、なるべくまあちょっと穏便にという
、うんうんうん、
いうまあ忠告と、
うん、
はい、まあ根本的な問題としてはまあ本当長期戦になるというか、
いやまあね、
いやもう本当にそれはちょっと本当にお気持ちを察しますというか、まあ察しきれてないですね、だからまあ変な話もう何も察せれてないですが、はい、まあお気持ち察しますと、はい、
そうですね、そうですね、
いやー本当つらいと思います、だから別に今ね、いかよちやさんが爆怒病に襲われてることに関して、うん、特に何だろう、せめてはせめてはない、
人間病院的にはは
いはい
やっぱりいかよちやわさんが、
はいはい、
せっかくメールくれたいかよちやわさんが
うーん
に対してこうやっぱこうね、うん、初めてのメールですけども、
まあそうですね、
つな、はい、がったっていう部分から
うん
やっぱりこう心配ですから、
そうなんですよ、
うん、知り合っちゃった以上心配ですから、
はいはいはいはい、
怪我とかしたとかね、なんかとか
って、
嫌じゃ、いやいや、すごい嫌じゃないですか、そんな話、
嫌です、嫌です、嫌です、はい、
うん、だからまあできるだけ、
うん
うん、人間病院的にはは
まあ、
うん、
そういう
こう、まあ、さっき徳松君が言った警察に連絡するなり
いやまあ本当にここからの先はもう完全相談する場所間違えてますからね、いかようちやさん、こっから先はもう別件なんで、うん、あんまりたくさんコメント僕らもしないですけど、まあまあまあ ちょっと月な、ここから月並みになりますが、
うん、
まあまあ警察に連絡したりとか、
ね、するなりねして、はいはい、でまあ個人的に言うのならば、
はいはいはい、
まあやっちゃいなよってい
う。いやいやいや、違う、出てる出てる、爆怒病が、
うん、
いやだから、いやいや、まあ例えばこう地域で一個そういうまあ団体をね、こう作ってみるとか、うん、まあ、ちょっとこう注意するようなね、うん、まあ、やっぱり皆さん同じ気持ちだと思うので、まあ、組合を作るなり、はい、うん、まあ、ちょっとそういった、まあ、警察と協力しながら、
そうですね、
まあ、本当に月並みの、本当にもう、あの、今めちゃくちゃイライラってしてると思いますけど、この、うん、この僕らの発言にもういかよちやさんも
やっちゃいなよ。
いやいや、なんでそっちの方がすっきりするじゃないんだよ。まあまあちょっとこれは
どっちが平和かね。
まあ、なんてだ、いや、ダメダメ、
どっちが平和になるのかね。
いやいや、ダメです、煽っちゃダメですよ。もう雪が降ってきましたよ今、外、うん、はい、いや、落ち着けと、はい、今、うん、そう、雪だってなりました今僕。こんな怒りの話をずっとしてて、あ、雪だって、
まあ、こっち名古屋だでね。
いや、向こうにも雪降ってないかな今。いかいおちやさんがこれ聞いてるとき、雪だってこう、
あ、しんしんとね、
しんしんと、なんか怒りの熱が冷めないかな、
うん、なんかこうね、雪って音がしないじゃないですか、
う
ん、
いやー、そうそうです
ね、 ね、無音でね、
いやー、本当に
したらなんか向こうの方からなんつってね。
いや、だからなんでなんだよ。なんで煽るんだよお前。
嵐の前の静けさ。
いや、嵐の前、せっかくね、うん、
よう滑るぜ、だからまあシチュエーションとしては最高じゃないですか、
ね、いや、なんでだ、
うん、
血で染まりそうだよお前。違う、いや、ホワイトメリークリスマスつって終わりゃいいんですよ。綺麗事ですけど、そんなもんでしょ本当に。もうしょうもない、本当、爆怒病、しょうもない病気ですよ。
爆怒病がしょうもない。
なんでだ、なんでそれに対して爆怒なんだよ。
いかん、それはいかん。爆怒病がしょうもないっちゃかん。
いやいやいや、しょうもない病気ですよ。
あれは、
あれは。あれが木を握っている、
あれはね、平成が終わり令和になってね、物事が移り変わってるわけですよ完全に。
そうですね、
うん、で地域を守ってくれる
昭和だな
人がね、
いやいやいや、迷惑も減るでしょ別に、怒りもなくなりゃ、
怒りがなくなればね、
迷惑も減るんじゃないですか、まだ。
なかなか怒りってなくならないですから。
まあ、
うん、自分からこう生み出さなくても、他からこうね、持ってこられますから怒りっていうのは。
まあね、まあ、うん、あんまり大ごとにならないように。
そう。
それは絶対にちゃんと考えてほしいですね。
そうですね、う
ん、だからまあ僕はもうこうクールダウンのために長く喋ってますけど、はい、
うん、
もういかよちやさんの病名爆怒病ですってもう終わってるんで、もう本当に、
ね、あ、まあまあまあ、
はいはいはい、もうそれはちょっとごめんなさい、人間病院の診断としては、
うん、
いかよちやさんが爆怒病です、はい、
うん、ね、そうですね、
申し訳ないです、許してください、うん、怒んないでください、はい、
うん、
うん、本当に、いや、すごいですね、
まあね、
うん、まあ早く人類を早く進化しろじゃないですけどね、
うん、
なんかちょっと、まあ、自分もダメだなって思いましたね今日ちょっと喋ってて、
はい、そんなことないよ。
いやいやいや、
どんだけの人が平穏を取り戻したかっていうのあるからね、 ボンネットを手で止めたことによって、
うん、おいっつってね。
いやそのね、怖いよ確かに、おいっていうのも、
うん、
でもそれをしたことによる効果っていうのは、
うん、
絶大だと思うよ。
いやなんてだよ、だからなんで評価しちゃったんだ最後。
いや本当に、
いや本当にじゃないよ、
うん、
ダメダメ本当に。だから
肯定しかせんわ。
いやなんてだよ、なんでヤンキーかお前それ。
いやいやヤンキーじゃないよ、
ヤンキーじゃない。まあそうですね、そりゃそうですよね。別に僕もそんな迷惑をかけたわけじゃなくて、むしろね迷惑かけた人にこう、うん、注意したわけですからね。
うん、そうそうそうそう。
まあまあまあまあ、まあ、まあけどそんなエネルギーってそうそう生まれるわけでもないし、そう
そ
う
そう、いやそんな生まれないよ。
そうだから別になんかそれを組み込み済みでこうやっていくのは無理だから、うん、やっぱりちゃんと作戦立てて抗議、うん、同じ同様のなんかこうエネルギーを生む方法を、
うんうん、
考えればいいんじゃないですかね。まあ考えればいいんじゃないですかね、うん、じゃねえや、なんかこういや本当に大変だなと思う。
まあね、最終的には人ごとっていうね。
いやだからいやいやいや、まあけどまあそうですよ、そうですけど、うん、まあ僕なりには寄り添ったという部分は、
いやうん、すごい寄り添ったと思う、
評価してほしいですね。
うん、
はいはい、僕はもう何の得もないですから、
ちょっといや本当に本当に、
はい、ちょっとなんかちょっと武勇伝心をちょっと満たせたぐらいですし、まあ、
だから京都から名古屋っていう距離を、
うん、
考える上で、
うん、
徳松君はまあ限界まで寄り添ったんじゃないかなっていう話はしてくれたよね。
いえいえ本当もう滋賀ぐらいまで行きましたから、
はい、見たと思う、
はい、行きました、はい、
うん、
ということで、
うん、
いかよう千葉さん、まあできたらですけどまたお便り送っていただけたらなと。別にあのお礼メール送れとは言わないので、
あそんなんじゃなくても
感想、
全然
診断、ね、診断結果に対しての感想を、
まあこの今回の人間病院を聞いてくださって
で、はいはい、
どういう行動をしたのかっていうこととかね。
まあできたらね、うん、ちょっとまあ僕らもちょっと怖いんで、うん、まあ、まあ、あれですけど、まああえてちょっと僕もぐっと勇気を出して言うんであれば、そうですね、うん、もう一回どういう行動を送ったかという、まあ、経過報告、
そうですね、
はい、最新の方を、
うん、
できたら、まあ、オープニングトークでちょろっとしたいと思います、ね。ぜひお待ちしております。
まあ、なんだかんだ無傷を祈っております
よ、ね。なんだかんだで無傷を祈っております。こういう令和ですから。はい、
うん、
ということで、よろしくお願いいたします。それではまた次回、はい、さよなら。
診断の依頼は info@なんであの時 .com までお待ちしております。
日本一よかの製材は親切実意を胸と1,2 病の根を掘り葉を尋ねその貢献を確かめて1,2 売薬所たる責任を尽くし果たさぬそのために1,2進化種と隔てなく貧困の人には制約せん1,2 1,2 の薬